南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬おあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、光悦の日々の、5ページ、5ページね、5ページの後ろから4行目、後ろから4行目、そこから次のページの最後まで、読みますね。はい、じゃあ一緒にね。はい、大聖人の幼名は善日麻呂と名付けられたと伝えられている。その善日麻呂は阿波の海と太陽の雄大な自然に抱かれて成長したのである。大聖人は自ら千だらが子と仰せられるとともに、この阿波の地を日本国の遠いまたは中心地から外れた恩国とも述べられている。遠いというのは京都から見た東国に対する別称であるが、ここにも大聖人のお立場が公家貴族階層とは全く異なることが示されている。貴族に奉仕する道具としての仏教、それはすでに仏教の死滅をも意味していた。しかも政治の実権はすでに遠いと蔑まれた東国の鎌倉に、すなわち公家政治から武家政治へと移っていた。大聖人のご誕生の年は承久三年の承久の乱の翌年であり、若き善日麻呂にも大きな政治文化の変動が感じられていたに違いない。承久の乱は日本始まって以来の大きな政変であった。三条公、後鳥羽、土帝、順徳上皇が遠い島に流され、皇位の継承も将軍の配流もかつて番犬のように蔑まれた武家によって左右されるようになったのである。保元の乱、平治の乱と親族が骨肉相はむ争いの後、平家一門がその隆盛を誇ったのもつかの間、頼朝が平氏を打倒して源氏の天下を築いた。その源氏も三代実朝が暗殺され、その武士同士の争いの隙を狙って朝廷勢力の挽回を図ろうとした承久の乱は、かえって政権を完全に武家の手中に収める結果になった。こうした同族が互いに争い、ついには下克上の世となった相次ぐ戦乱を、若き大聖人は鋭敏な目で観察されていたのではないか。 末世崩滅五辱悪世は誰しもが抱く感慨であったろうし、世をはかなむ風潮は末法思想と戦乱の現実と深く結びついていた。天変地様はとどまるところを知らず、後年大聖人が立正安国を上奏するその下地はすでに若き日々に形成されていたと思われる。大聖人様、大聖人様のこの幼い時の名前がですね、善日麻呂と言うんですね。漁師の子供がね、善日麻呂なんていう名前をですね、このつけるということは考えられないことなんですね。で、善日麻呂という字がついているということは、この野蛮なですね、この武士階級の名前じゃなくて、この朝廷側のこの風習に準じたこの名前だったということがわかるわけですよね。ですから日蓮大聖人様の両親は朝廷側に仕えるところの仕事をしていた、そういう人ではなかっただろうかと。それがここに書いてある承久の乱によってですね、承久3年1221年に起きた朝廷と朝廷と鎌倉武士ですね、朝廷のこの表に立って戦ったのは平家ですので、平家と源氏の戦いということは、中身は源氏と朝廷の戦いということになったわけですね。そこで朝廷の方が負けて、それでこの源氏のこの鎌倉幕府というものがこの作られていくということなんですね。で、大聖人様はですね、遠い これ一って書きますね。これ、アイヌの人のことをこのエゾっていうふうにこの言いますね。エゾの絵はこういう字なんですけど、虫編なんですよね、エゾ。このイっていうのはですね、野蛮人、ということを表しているんですね。野蛮人、未開地の無教養で、この粗暴で乱暴でですね、この人道権力というものに対してこの立てつくような、そういうようなこの存在をこの意という言葉で、差別用語ですよね、蔑んでこの使っているわけなんです。で、蝦夷の絵っていうのはですね、エビ殻がついた節足動物ですね。だからもう人間扱いこのされてないようなこの存在、まあ大体虫片がついてるっていうこと自身がもう人間としてこの人間の姿をしてても人間じゃないと。それから昔の言葉で言うとですね、この蝦夷の絵はですね、ガマ、カエルのガマですね、その醜い人がこの可愛いと思えないようなこの存在、これを絵っていうふうに言うわけですね。だからもう本当にそのこのアイヌの人たちをこの蔑んで、この東も東をまあ要するに、アイヌの人たちはもともと その朝廷のこの大陸から渡ってきたその文化とか武器とかそういうものに長けているその民族に教えられて、その北海道の方にこの行っちゃったわけですよね。ですからもともとこの日本の原住民として、この少数民族として住んでたこの人たちなわけですね。でただその静かにその北の方に行ったっていうんじゃなくて、抵抗しながらその自分たちが住んでたところを奪われるということに対して抵抗しながらこの行った。で向こうから来た人間はその自分たちに逆らうものを要するにその野蛮人だというふうにこの罵ってこの言ったわけですよね。ですからこの東っていうのは、その私たちは今東って言ったら太陽が出るこの方角で、なんか良さげな感じにその思ってますけども、その昔の人たちのこの東っていうのはその野蛮人が住むところだというこのイメージっていうものがこのあったわけですね。だからこの頭に東をつけて遠いというふうに言って、東の方に住む野蛮人と。で鎌倉幕府は朝廷からしたら東の方にその位置しますから、野蛮人が作ったこの政権だというふうにこの朝廷の人たちはこの呼んだわけなんですね。で大聖人は二つ、自ら自分はこの物の命、魚のその海の生き物の命というものをこの取って、その日暮らしの漁師の人間だと。つまり物の命というものを取らなければ生きていけないような、そういう漁師の仙だらが子であるということと、それから生まれた土地が東の隅の野蛮人が住んでいるというふうに呼ばれるような、そういう国に自分は生まれたんだということで、身分も家柄も卑しいし、それから生まれた土地も卑しい、そういうもう卑しいというものの塊のような存在として、その私はこの世の中に生を受けたんだということを、その自己紹介というか自らを表現して、自分は二つの卑しさというものを持ってその生まれてきた人間なんだということをこの大聖人は言い切ってるわけなんですね。言い切ってるですね。これすごいことですよね。人間はあんまりその私たちはね、よくね話してるとね、もう私はもう頭悪くてバカじゃけとか言うんだけど、本当は思ってないんでね、みんなあんまりバカじゃないのに私はバカじゃけとか言ってるんだけども、その本当にあんたは何も知らんねえって言われるとすっごい怒りますよね。あの人は私をバカにしたって言って怒るんですけども、で私はブサイクだからって言って、本当にあんたはブサイクだねって言ったらすっごい怒りますよね。その本当はブサイクだと思ってないわけだ。本当はその頭が悪いとあんまり思ってないわけ。あんまりそんなことで謙遜することはないと思うんですけども、だけど大聖人はその本気でその自分はその謙遜じゃなくて、その本音と建前じゃなくて、本気で大聖人は自分はもう世の中の全ての人間からその卑しいとされるところの漁師の子供であり、また東の隅の鎌倉幕府よりももっと東のこの隅っこにその生まれた世の中の人々全てが野蛮人だと、東の方にはもう本当に訳の分かんない人間が住んでるんだというふうに言われるような、その土地に私は生まれたんだということを、その本当だねって言っても大聖人は怒らない。そういう状況の中でこの大聖人は自分のことをこの表現しているというそのことなんですよね。それほどこの朝廷はですね、 もう自分たちが一番の中心で、その他のものは朝廷に貢いで、朝廷に仕えて、朝廷の命令のままにその言うことを聞く、それがもう国民として当たり前の姿なんだというふうに、その思い込んでこのいたわけなんですね。ですから武士っていうものはもう本当にそのゴミみたいな、そのそういうこの存在なんだということをこの、まあ、考えていたわけなんですね。それがこの源氏によって覆されてしまうと。実際にその天下をこの野蛮人と、野蛮人の集団のように思っていたところのその源氏がこの奪ってしまうと。もうこれは朝廷のプライドっていうものがもうズタズタにそのこの切り刻まれてしまうような、そういうもう天地がひっくり返るどころの話じゃないその政変が起きたということなんですよね。で、三上皇、三人のこの上皇がですね、天皇が引退して上皇になるわけですけれども、その三上皇、後鳥羽上皇は沖ノ島に、土御門上皇はこの土佐に、この土御門上皇は流されたというよりも自ら計らんで、その儚く思って自分でその土佐の方にその行ったというふうに言われているんですね。それから順徳天皇は佐渡に流されて、それで計らんで亡くなってしまうということですね。一番その実力者の後鳥羽上皇はなかなかしたたかにその諦めないで、また剣道従来を狙って虎視眈々とこの沖ノ島からもいろいろなこの命令を発してたというこの存在なわけですよね。この上皇、朝廷が持っていたこの土地はね、この全国にね3000余りあったと。直轄のもうそこでできた米はもう直接この朝廷にこの持ってくると、その地元の年貢じゃなくてもう朝廷に持ってくると。でこの福山の近辺にもこのありますけども、鴨っていうところありますね。鴨、この鴨って名前がついてるところは天皇の直轄のこの土地だったっていう、その名残なんですね。名残、鴨町ってありますよね。鴨郡とか鴨町とかいうところは、みんなそういうようなこのそこのそこで取れたものは全部この朝廷にこの差し出すということがこの定められていたところなんですね。でそれをその3000余りのこの直轄の場所を全部没収ですね。今みたいに東北の方でその米はその寒くて取れませんでしたから、ですから米が取れるところ の地域で3000箇所っていうのはものすごいその広大な、朝廷のその直轄の土地ですから、その猫の額ほどなんていうところはないわけですよね。もう広大なこの直轄領というのがこのみんな広がっているということなんですね。それが3000余り全部没収されて、それでこの鎌倉幕府は地頭というその地域にのこの治める、そういうその役職をこの作って、それでその全国にこの地頭制というものをこの実施したわけなんですね。実施したわけね。それで京都には二度とこの謀反を朝廷が鎌倉幕府を脅かすようなことを起こさないようにということで、 六荒光短大というこの朝廷をそのいつも睨みを利かしているこの役所をこの作ったわけなんですね。もう朝廷の動きを逐一、まあ今で言うと CIA みたいなこのもうスパイ活動じゃないですけども、ちょっとでも怪しいこの行動をしたらすぐそれをこのチェックして潰すようにこのな役所として六荒光短大というものをこの作ったですね。そしてそのここに書いてありますけれども、それだけその頑張って鎌倉幕府を作ったところのこの源氏、その源氏なんですけれども、もう三代この実朝がどんどんどんどんこの執権っていって、この源氏を補佐するこの立場だった北条家が執権の立場でありながら、この源氏この源家よりももっとその力を蓄えて、この源家を暗殺してそれで葬り去って、そして北条家が執権政治としてこの政治を司るという状態になっちゃったわけです。平家と戦って勝ったのは源氏であるにもかかわらず、その実利は北条家が握るという状況にまたこの権力図がこの変わっていったということなんですよね。執権政治、執権政治と、その国によったらあれですよね、ニュースなんか見てるとね、一番偉い人がなんとか議長なんていう国がありますよね。議長といったら会合のその中心にでこの議事をこの裁く人がの肩書きが議長なんですけども、だから衆議院の議長とか参議院の議長って言ったってあんまりその肩書きはいいかもわかんないですけど、あんまり力を持った人がやるんじゃなくて、なんかそのずっと何年も議員をやってきて、それで最後にその議長になって、それで終わりましたというような、そういうその日本の国会じゃそういう役目なんですけれども、このロシアとかそういうところに行くと、その議長っていうのが一番偉かった時代があったりこのするわけですよね。だからあんまり肩書きってあんまりその当てにならないなというふうに思うんですけども、そのちっちゃな国でも大統領とか言ってその言ってるところがありますけどね、大統領っていうほどの国じゃないんじゃないかなと思うんですけども、大統領って、だから肩書きの名前っていうのは本当にいい加減で、肩書きの名前だけで判断できないなというふうに思うんですけども、執権っていうのはこの主になるその人を要するに羊みたいにその補佐するこの立場っていうことが執権っていうその名前なんですけれども、その補佐する人間の方が要するにその鎌倉幕府の実権を握ってその行ってしまうというそのことなんですよね。これは本当にその大商人のこの大商人がこの向き合ったのはこの北条家の執権政治とこの大商人はこの共にその歩まれていくということなんですよね。だから本当にこの朝廷と源氏、それから源氏の中での内乱から起こるところの北条の執権政治、もう本当に大商人はもう混乱の時代の中でこの生まれて、混乱の中でこの青春期っていうものをこの過ごしていって、そして出家をして、そして今度は出家の坊さんの目から、この仏教のこの坊さんの目からこの世の中というものをこの見通していくという、そういうこの数奇な この類まれな稀有なこの時代の中で、そのそういう立場というものをですね、この持たれたということなんですね。ですからここに書いてるように、後年大聖人が立正安国論を上奏するその下地はすでに若き日々に形成されていたと思われるということなんですけれども、その前にこの混乱と、それからお釈迦さんが亡くなってから2000年っていうものが経った末法という時代というものの、その予言されているところの混乱というものが、この鎌倉時代というものと、誰もが、大聖人だけがその末法末法って騒いだわけじゃなくて、誰もが、あ、お釈迦さんが説いたところの末法という時代のこの予言された内容そのものが、私たちが今生活しているこの国の状態なんだということを誰もが納得して、この認めたわけなんですね。認めた。そこでお釈迦さんに代わる仏を信仰の対象として求めなきゃいけないということで、阿弥陀如来にお釈迦さんじゃダメだと、お釈迦さん自身が言ってるから、だからお釈迦さんに代わる仏として阿弥陀如来を本尊にしようという人たち、それから真言宗は大日如来を仏様にしようという人たち、それからもう末法は仏のいない世界だから、これから先仏になるであろうというまだ修行者だけれども、もう菩薩を信仰の本尊にしようというふうにして、仏になる以前の観音菩薩ですね、地蔵菩薩、文殊師利菩薩、弥勒菩薩、そういう菩薩を要するにこの本尊にして、それで拝んでいこうという人たちまでその現れるわけなんですね。いずれ仏になるという約束を持っている人だから、拝んでもいいだろうというふうに、菩薩ということは修行者ということですけど、修行者をもう本尊にこの仕立てていくというような、そういうこの信仰も、信仰の中においてもその混乱というものがこの生じた、そういうこの時代なんだということなんですね。だけどね、前もお話したように、大聖人の生まれた1222年というのは末法に入ってもう170年も経ってるんです。170年も経っているにもかかわらず、いまだ大聖人の生まれる前においても、いまだそのもう平安時代のまだ源氏との戦い、源氏との争いっていうものの混乱期じゃなかった時代に、もう末法というその時代に入っているにもかかわらず、この仏教の世界においてももうみんな計算してるから分かってるわけですよね。もう末法に入ってるということは分かっているにもかかわらず、この本物の信仰が何なのかということが定まらないまま、この大聖人が生まれる末法に入ってから170年というその時代が、この過ぎた時代にこの大聖人が生まれてきたと。で、大聖人が生まれて、大聖人がずっと育っていく中においても、まだこの真実の法が何かということがをこの示す人が現れなかったとですね。で、その前にもう伝教大師がこの法華経の南妙法蓮華経の法というものが一番正しい法なんだということを訴えているにもかかわらず、天台宗も真言宗や 南無阿弥陀仏や禅宗やそういうものとごちゃごちゃにぐっちゃぐちゃにくっついて、そのこれも拝むあれも拝むっていうふうに、もう宗教仏教のもうデパートみたいな、そういうふうにその崩れていってしまうと。南無法蓮華経が一番だっていう天台宗が、南無法蓮華経が一番じゃない方向にどんどん崩れて、この行ってしまう。そういうこの時代だったということなんですね。そういう仏教においてもぐじゃぐじゃの混乱期、権力においてもぐじゃぐじゃのその混乱期ね。でそのぐじゃぐじゃの中でも、もうどんどんぐじゃぐじゃになっていくですね。朝廷と武士の戦い、それから武士の中でまた要するにその身内同士の殺し合い、そういうぐじゃぐじゃがもう全部固まって出てきたのが、要するにその鎌倉時代というこの時代になったと。そこでさっき言ったところの阿弥陀如来や大日如来や薬師如来や観音や弥勒菩薩やそういうものを建てるということで、その親鸞法然とか親鸞とか栄西とかそういう人たちっていうものがその現れて、それぞれのその宗教がそれぞれ正しいんだということをこの言い出す。しかし世の中の人々はどんどんその天変地異、飢饉疫病のそういう混乱の中において、どんどんこの苦しんでいく。宗教はどんどん蜘蛛の竹の子のようにこのどんどんこの出てくる。だけども何にも人々は救われないで、その混乱の中でその苦しんでいく。その姿を大聖人様は子供の時からずっと見ていて、そしていつも申し上げるように、仏教の一番、全ての経典の一番の目的は一切衆生平等成仏であるにもかかわらず、一切衆生平等成仏というものを説く宗教がないとね。仏教の根本目的であるところの一切衆生平等成仏の教えっていうものはどこにあるのかということを、この大聖人様は突き止めたいというふうに考えて、日本第一の智者とならしめたまえと。この一切衆生平等成仏の法が何なのかということを知り得る知恵を自分に授けてもらいたいというふうに、この日蓮大聖人様はその出家した縁によって、その虚空蔵菩薩にその願いを立てるということをされるわけなんですね。これが知りたいとね、あれも知ってるこれも知ってるじゃなくて、これだけが知りたいと。これだけのために自分はこの仏法というものを極めたいとね。お釈迦さんがダメなら阿弥陀如来にしようや、大日如来にしようや、いや弥勒にしようや、観音にしようや、薬師如来にしようや、地蔵菩薩にしようやっていうふうに、当てずっぽうで、あれがいいんじゃないか、これがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないか、これがいいんじゃないかっていう宗教じゃダメだと。それらの宗教を一つずつ検証していったら、一切衆生平等成仏は阿弥陀如来のところにはないと、大日如来のところにはないと、観音堂のところにはないとね。観音の背中にね、あの京都の三十三間堂行くとね、千手観音寺って、千の手の観音寺って、千の手千手観音って言いながら、千本もその仏像を作る人、千本も作れないからね、何本あるか分かんないけど、ぐちゃーっと手が後ろについてますよね、千手観音って。だけど 千本じゃ一切衆生救えないよね。一切衆生なんだから、数えきれないほどいいんだから、千本じゃ千本でも万本でも救えないですよ。それが33限度何体あるか分かんないけど、ずらーっとこうやって並んでるんだけど、何体並んだって救えないですよね。一切衆生それぞれの心にそれぞれ救う法というものがなきゃいけないわけです。一切の衆生それぞれに南無法蓮華経の仏の命があるんだって教えじゃなかったら救えないですよ。間に合わないですよね。間に合わない。千本も手いらないんだよ。みんな一人一人が要するに南無法蓮華経の仏の命が備わってるんだっていう自覚を持って生きることによって誰もが救われる、誰もが仏になれるということを説いているのは法華経しかない。一切衆生成仏の法は法華経しかないということなんです。それを大聖人様は出家して12歳でこの見習いで出家をして、16歳で正式に出家をして、そこから16年間いろいろなこの宗教というものをこの学び体験をして修行をして、そしてこれは南無法蓮華経しかないなと、南無法蓮華経だけがこの一切衆生平等成仏の、それらの他の宗教は阿弥陀如来がお前らを救ってあげよう、大日如来がお前らを救ってあげよう、観音様があなた方を救ってあげようという教えばっかりだと。そんな教えじゃダメだとね。一番身近な自分たちの命にこそこの仏の命というものがもうもともと備わってるんだという教えでなかったら私たちの本当の救いはないんだということをこの法華経の教えの中に見出して、そして大聖人はこの法華経の信仰をしなければこの世の中の平和も我々の本当の安心も得られないんだということを一番に立正安国論に訴えて書いて提出したということなんですね。私たちはね、混乱をするとね、あそこでも別れたわ、あそこでも喧嘩してるわ、あ何が何だかわからんな、本物って本当に正しいものって何なんだと、はっきり正しいっていうことが何なのかということを言ってくれる人がいなかったら自分たちは困るじゃないかというふうにブーブーブーブー文句は言いますけれども、自分自身がこの混乱の中で真実の法が何なのかということを自分たちが見出していかなきゃいけないということなんですよね。混乱を抑える人なんか誰もいませんね。ずっと混乱していくんです。この混乱の中でじゃあ真実のものは何なのかということを私たちが見抜いていかなきゃいけないと。大聖人はあっちでも混乱してる、こっちでも混乱してるっていうことを混乱してる人のせいにしてるんじゃなくて、この混乱の中で本物が何なのかと、真実の正しい教えっていうのは何なのかと、あっちで言ってることをこっちで言ってることっていうことに本当に真実があるのかどうなのかということを一生懸命検証して求めて、大聖人はあっちで言ってる人も間違ってる、こっちで言ってる人も間違ってる、本当に正しい教えっていうものの条件が揃っているのはこの法華経の南無法蓮華経しかないんだということ。それを言うと多数の人たちは、日蓮は仏教界の中において自分の縄張りを確保するためにああいう他の人たちと違うことを言い出したんだということを言って批判する人がいるんですけども、全然方向違いですね。それ大聖人は別に その宗教で金儲けしようとか地位を築こうとかそんなことは何も考えてなかったんです。そんな問題じゃないんですよね。だから本当にこの一番最初に切り開いたところの立正安国論のこの内容、言葉、何時早く信仰の寸心を改めて速やかに実情の一善に着せよというこの大聖人様のこの志っていうものがこの一切衆生平等成仏の南妙法蓮華経の法、これしかないんだということをこの訴えられたその本当の真心からのその言葉なんだということなんですね。だから混乱の中にこそ真実の宝の玉があると。混乱の中に流されないで、混乱の中にこそ本物が何なのかということを見出せる、そういう信仰というものをですね、このしていかなきゃいけないと、していってもらいたいということを思うんですね。